もちろん横井慶はあれが好きです。
喋る横
井、喋る横井、
そんなわけで本日は10月15日火曜日ってことで、まあ、昨日はライブをしたわけでありますけど、9月28日のバースデーワンマンライブ以来のライブでありまして、まあ、そのワンマンライブはクソ真面目にライブをしたかなまあしたと思ってるんですよ。僕はクソ真面目にライブをやったんですよね。で、まあその僕、まあそのクソ真面目に歌うの好きですし、まあクソ真面目なライブ好きなんですけど、やっぱり横井慶は茶番と言いますか、ふざけてなんぼやなと思ってまして、いや昨日はまあふざけすぎたんかどうか、まあ結局なんかどっかで真面目に歌ってたような気もしますけど、まあやりたい茶番を一式やらせていただきまして、すごい満足しているんでございますが、まあやっぱりそのライブの MC ではやっぱりまあその僕フォークシンガーとしてシンガーソングライターとしてやっぱり時事ネタを喋る、やっぱりこれがやっぱりもう僕的にはもう一番面白いなと思ってるわけなんですけど、まあまあそのいろいろまあ喋りましたけど、まあそのあれですね、そうそう、今台風ね、ね、まあ通り過ぎまして、もう関東地方ね、まあ東北地方もですか、地方もですかね、まあえらいことになってますけど、ほんまね、こんな災害なんかでね、まあほんまに亡くなられた方めっちゃ多いですね。今現時点で、僕が今現時点で確認してるだけでも50人超えたってことで、もうこれはもうえらいことだと思ってますし、もちろんそんな災害なんかで命を落とすなんてことはほんまなんていうか、もう悔やみきれない死に方だなと思うんですが、まあちょっとそんな中にちょっとこんな話をするのも申し訳ないですけど、まあ昨日も言いましたけど、まあその北朝鮮ミサイル撃ちすぎなんですよね。まあ今年に入ってから、まあ去年一昨年もそんな時ありましたけど、やっぱそのミサイルで死ぬってのは嫌ですよ、やっぱり。まあミサイルって、まあまあ要するに核兵器ですけど、そんなんもし頭の上で炸裂しようもんなら、もう一瞬で 0. 何秒で死んじゃうというか、もう溶けるというか、もう跡形もなく消えてしまうんですよね。あっって言ってる間にもう自分が死んだかどうかも気づいてないという、下手したらね、成仏できずに、あれ僕死んだんかなって言いながら悪霊となって出る可能性が、まああるというわけなんですけど、まあやっぱりもう、その、僕はその日本国内のそののんきな平和主義者ってのがもう許せないわけですよね。もうなんかもうね、沖縄の米軍基地の前行ったりとか、なんかもうね、自衛隊の基地の前行ったりとか、国会前行って、なんかもう戦争反対、戦争で死ぬのは嫌だ、平和だ、でもう今すぐ武力は捨てろって言いますけどね。いや何言うてんだかって、もうこういう時こそもうね、まあまあ、もちろん今台風の災害で、まあ自衛隊の方々はほんまに頑張って一生懸命仕事してありますけど、やっぱそのミサイル対策もやっぱり自衛隊大事ですからね。やっぱりそのミサイル飛んできたら、もう自衛隊のそのなんか迎撃劇団かなんかわかりませんけど、それでバシューンと撃ち落としてもらう。やっぱりこれが重要なんで、やっぱりもう日本はもう今こそ自衛隊をもうもっともっと強化すべきちゃうかなと思って、てるんで、まあもう世の中のなんかその戦争はやめよう、もうなんか軍隊は持っちゃいけないとか言ってる、ちょっと平和主義者の皆様にはちょっともうちょいちょっと考え方を改めてほしいなと思うわけでございますが、まあ今日の本題はそんな話じゃないんですよ。まあそれこそ前から言ってますように、僕番組で名前付きで紹介できるお便りを送ってくれる人は皆無なんですよ。これをお便りで使ってくださいっていう、そのお便り来なくて、もう誰かお便り送ってくれよと思うんですが、まあその、なんて言いますか、その、エールと言いますか、励ましのお言葉と言いますか、そういう、まあ、あとご感想とか、まあそういうメールなんかは、まあよく届くようになりましてですね。まあやっぱりその、まあまあ、これは別にいいんですよ。僕は別に怒ってるわけじゃないんですけど、やっぱりその、まあ、ペンネームやったらええやんって僕は正直思ってるんですけど、まあ、その、どこの誰かというのは明かしてほしくないという、まあ、匿名規模というか、もうほんまに、送ったことすらちょっと内緒にしてくれみたいな、方が、まあ、多いんで、まあまあ、それはそれでもちろん僕はそれを尊重しますんで、まあ、まあまあ、そういうご感想とか励ましのお言葉でもいいんで、そういうのをいただけたらほんまに嬉しいんですけど、今回ですね、本当にもう、匿名でお願いしますという、お便りが来まして、それがどういう内容だったかっていうと、一時期僕は喋る横井で、もうね、周囲の、 ね、反応も気にせず下ネタを喋りまくってた時期が、まあ、あるんですよね。この喋る横井に限らず、まあ、ツイキャスですよ。ツイキャスなんかでももう、まあ、よく僕はその、どっちかというと政治的な意味とか、宗教的な意味とか、そういうなんで、P が入ることは結構、まあ、これはね、まあ、普段の喋る横井でもまあ、よく言いますけど、純粋に、エッチなことを言って P が入りそうなことを普通に言うという時期もまあ、あったといえば、ありましたね。で、ちょっとこれはもうまあ、ちょっと言うても問題ないに言えますけど、まあ、女性の方ですよ。女性の方からですね、横井さん最近下ネタを言わないんですけど、どうしたんですかっていうお言葉をいただきまして、横井家、大変興奮しております。ね。やっぱりあれですよね。下ネタはやっぱり女性の方が好きですよね、やっぱり。いやいや、男も好きですよ。そら男も、男だって下ネタ好きですけど、やっぱり女性の方がやっぱり好きやと思うんですよね。やっぱり。いや、それはもう健全な証拠だと思うんですよね。健全だと思うんですけど、でも横井圭さん、もう36歳になられたんで、やっぱりそういう下ネタというか、まあ、そういう気配その気は、もうどんどん薄れてきたんでしょうかっていうね、もう人をこのお人扱いしやがってこの野郎ってね、思ってるんですけど、なことないですよ。もう、まだまだ、いや、まだまだどころか、もう今が全盛期ですよ、横井圭。今が全盛期と言っていいぐらい、横井圭はその、下ネタ大好きなんで、ちょっと今日はですね、まあ、その、聞くに耐えるレベルで、ちょっと横井圭の近況的な下ネタを喋ってみようかなと思うんですけど、まあ、昔から喋る横井を聞いてくださってる方は、ご存知と思うんですけど、横井圭はその、なんと言いますかね、大人の DVD、まあ、ビデオですよ、昔で言うと。まあ、大人のビデオ、DVD。まあ、今やったら、まあ、そのネタだったら、まあ、動画も出てますわね。まあ、動画とかあるじゃないですか。まあ、ああいうなん、あるんですけど、僕、全然見ないんですよ、そういうなん。で、全然興味湧かないんですよ。これ、ほんまに強がりで言ってないです。ほんまに、興味ないんです。これ、なぜかと言いますと、僕は他人が、まあ、そういう夜の営みというか、まあ、行為を行ってんのを見ても、何にも面白くないんですよ。自分がやってるわけじゃないし、こんなん見て何おもろいのってほんまに思うんですよね。まあ、これはもう、僕がその自己主張が強い性格というか、自分勝手な性格というか、わがままな性格が結構災いしてると思うんですけど、ほんまに、そんなん、人がやってんの見て、何にも面白くないですよ。もう、ついには寝てしまったことありますね。寝てしまったことがあるっていうのは、なんていうか、だから僕まあ、要するに、エロビデオ、DVD 動画、まあ、エロ動画を見るのに興味ないって言ったら、まあ、これはもう20代前半の頃ですけど、もう年上のお兄さんが、もうそれは不健全やって言って、今から鑑賞会するぞってね、呼んでいただきまして、まあ、鑑賞会を開いていただいたんですけど、もう僕つまんなすぎて寝ちゃいましたね、その時。だから、まあ、これも言ってますけど、だから僕はたまに漫画を買うぐらいですね。大人の、まあ大人の、まあそういう、いかがわしいと言っちゃなんですけど、大人の漫画をたまに読む。僕漫画は好きですね。やっぱり漫画はやっぱりどうしても感情移入というか、できちゃうじゃないですか。もしも自分が主人公だったらっていう気持ちで読めるんで、だから漫画、好きですし、あとまあまあ、なんと言いますかね。これちょっと、これこそ詳しく言えないんですけど、まあ、そういう話を聞いてもらえる、まあ、実は女性ミュージシャンが、これ言っときます。これ、16ビットによく出てるミュージシャンではございません。ちょっと僕のもう若い頃の昔のつながりで、まあ、未だに交流のある、まあ、ちょっと関西圏、まあ、関西圏というか、まあ、神戸ではない人ですね。まあ、神戸、大阪ではない、ちょっとまあ、たまに、おしゃべりする女性ミュージシャンがいるんですけど、まあ、その方から、横井くんさ、女性向けのビデオ、てか、ま、動画なんかやったらいいんちゃうっていうことを、まあ、アドバイスされましてですね。 女性向けの最近そういうね、あのアダルトな動画とかあるんって僕まあ知らんかったんですよね。でちょっとそれちょっとあの貸してもらっちゃったんですよね。そしたらですね、あの女性向けのって結構いいですね。女性向けってのはどっちかっていうと、そのエロさが第一じゃないんですよ。もうストーリー重視なんですよ。もうドラマなんですよ。もうドラマみたいな、もうストーリー仕立ての話で、まあそこに王子様みたいな、もうかっこいい男の人が出てきて、まあすごいそのムードが高まって、その素敵な情景というか素敵なシチュエーションが作られて、あのその素敵なムードを味わうという、まあまあ、その中に、まあ、その、そういう行為があるという話でして、話によってはもうすんごい泣ける話もあるんですよ。もう、すごい、まあ、悲劇のドラマというか、もう、ほんまにもう見てて、って泣いてしまうような、なんていい話、みたいな、そういう感じの、まあ、これがその、いわゆるその女性向けの、その大人の、まあ、動画、DVD、まあ、ビデオなんですけど、あ、こういうのあんねや、と教えてもらって、あ、これはええわと思って、まあまあ、そのとある女性ミュージシャンはそんなしょっちゅう会う中ではないんで、で、その、まあその DVD も送ったり送り返したりするのも面倒なんで、もうあげるわって言ってね、まあ、もらってたりしたこともあるんですけど、あ、女性向けのええなって思いますし、あとまあまあ、そのまあ僕、もともと漫画好きなんですけど、ただ男向けの漫画ってもう正直その、まあエロが第一でしかもグロいんですよね。まあグロいってのは要するにその、もうただただ快楽を書いてるというか、なんていうかもう汚いんです。もう男向けの漫画って、まあまあそれは男向けの DVD もそうですよ。もう汚いんです。もう汚い。ですけど、女性向けの大人の漫画もあるんだよと、まあ、その方に教えていただきまして、まあ、で、さすがにそれはちょっと、まあまあ、距離も遠いんで、いただくわけにいかなかったんで、まあ僕はちょっと自分で調べて購入したんですけど、まあ、大人の女性向けの、まあ、エッチな漫画って言うんですか？それもいいですね、やっぱり。まあ、これも、まあ、さっきの、ビデオと一緒ですよ。どっちかというとそのエロが第一じゃないんですよ。もう素敵なムードで、その素敵なシチュエーションで、素敵な話の先に、まあ、エロがあるみたいな話で、まあまあ、だから泣ける話もあるんですよ。もうなんていい話や、ああ王子様、王子様みたいな、そういう話があるんですけど、ええー、なーって、まあね、僕が王子様になれるわけじゃないんですけどね。まあそんなんあって、あ、女性向けのエロ、あ、いいなぁと思ってるんですけど、そんな僕異常でしょうかね。ね、ちょっともう話しながらどんどん恥ずかしくなってきたんですが、まあそういうわけで、まあまあそういうお話を聞いてもらえる、まあありがたい、まあ女性もまあいるっちゃいるわけですけど、まあそんな横井圭が最近ちょっと新しい性癖というか、こんなこと言っちゃう、まあまあ前ね、以前はこんなことも喋ってましたからね、新しいものに目覚めちゃいまして、それが何かというとですね、これは厳密にはエロには含まれないと思うんですよね。エロには含まれないから、その何かというと、その僕 YouTube でとある動画を見るのに今ハマってるんですよ。で、一応 YouTube って、まあその子供も見ますから、だからそういうエロというか、まあそういう危ない動画ね、まあそのエロ以外にもちょっと放送できないもんあるじゃないですか。僕ほんまに絶対無理なんですけど、まあスプラッターとか、まあ要するにその血が出るとかね、まあそういう暴力的なシーンを見るの好きな人もいるじゃないですか。僕ちょっと暴力もんとかスプラッターもん僕ほんま苦手なんですけど、まあまあまあまあね、まあまあそういうのもあったりするんですけど、まあそういう子供に見せたらあかんもんは YouTube では絶対公開できないはずなんですよ。だからそういうエロいもんとかそんな危ないもんなんかのそうもんならすぐに削除されるはずなんですけど、削除されないエロい動画があるんですよ。それ何かって言いますと、電気ヤンマです。電気ヤンマ。いや、電気ヤンマね、最近の若い子は電気ヤンマ言うても通じないんですよ。最近の若い子は電気ヤンマしないんですかね。電気ヤンマって言うて、え、何それっていうね、もう最近の若い子はそんなん言いますけど、まあこの電気ヤンマ、 男は、ちなみに僕もですよ、男は絶対されたくないです。これはもう、激痛です。激痛というかもう下手したら気を失うレベルです。だから、男はされたくないんですけど、ただ、男の人が、女の人に、電気ヤンマーを食らわすという動画が YouTube になんか最近流行ってるのかな、結構上がってるんですよね。あ、そうそう。電気ヤンマーが何なのかを分かんない人のために説明しておくと、電気ヤンマーっていうのは相手の両足をまずガーって掴んで、相手が立ち上がれないようにするんですよね。で、相手の両足をガーってしっかり掴んだ後、自分の足を相手の股間にガシッと入れて、で、その相手の股間を、おらーって、まあ、蹴ったらダメですね。蹴るんじゃなくて、その、相手の股間に、足で強烈に振動を加えて、あーって、やる行為のことです。電気マッサージ機みたいにね、その足をグーッと、やるん、ね。もう何を言うてるんだか。で、最近 YouTube で、妹に電気ヤンマーを食らわしてみたとか、彼女に不意打ちで電気ヤンマーしてみたっていう動画が結構上がってて、これ大丈夫ですかね？これ絶対、未成年とか子供が見たら絶対悪影響だと思うんですけど、ただまあ、僕が小学生自分、中学生自分は、教室で電気ヤンマー食らされたこと僕はありますからね。もうほんまに気失うかってくらい、ちなみにね、女性の皆さん、間違っても男の人にしちゃダメですよ。男の人に電気ヤンマーなんか食らそうもんなら、あれもうほんまに激痛ですからね。男には絶対食らわしちゃダメですよ。もううわー、もう死にそうな目にあったこと、あって。まあまあ、僕の世代やったら、まあ電気ヤンマーしたことされたこと、ね、小中学生時代に、ある人は結構いると思うんすけどね、なんか最近の若い子は電気ヤンマって言うても何のことかわからん子多いらしいですね。まあそんなわけで彼女とか妹なんかに不意打ちで電気ヤンマを食らわしてみたっていう動画があって、僕んとっちゃまあエロですね。あれはもう完全にエロなんですけど、ただその女の人がぐわーやめてやめてあーって言うてるのを見て、まあどっちかというと僕興奮するというよりももう笑ってまうんすよ。もう号泣するぐらいもう目から涙、大量の涙出しながらもうギャーハハハってめっちゃ一人で夜な夜な笑ってるんすよ。それ見てもう笑いが止まんなくなるんすよ。女の人の電気ヤンマ、女の人が電気ヤンマ食らわされてる動画を見て、キャーキャー、ちょっとやめて、あ、お願い、もうやめて、終わって、あーみたいなことを言ったら、その、てか、その、僕ね、これまあ、僕、ゲーム実況動画も見るんですけど、そのゲーム実況動画で僕、その、ホラーゲームを実況してる人の動画見るの好きなんですけど、その、ホラーゲームやって、その、お化けとか出てきて、ギャーって、まあ、これは男の人でも女の人でもどっちでもいいんですよ。男の人とか女の人がね、もうギャーって言ってんのを見て、それを見て僕爆笑するっていう、まあ、癖があるんですけど、僕どうやらその、人の絶叫というか、人の叫び声がどうも性癖的に僕、好きみたいですね。性的興奮は感じてないですよ。その人がうわーキャーって言うてんの見てもうギャーハハハって机叩いて笑ってるんですよ。だから最近はそのホラーゲームの実況動画とか、あとはそのだから彼女とか妹に電気ヤンマーを不意打ちで食らわしてみたっていう動画でキャーわーって言うてんのを見て一人でも大笑いする、これが最近の僕の楽しみですね。一番ディープなことを言うと、まあその電気ヤンマっていうのは、まあ主にかかととか足の真ん中ら辺で、まあ足のかかとか真ん中ら辺をブルブルブルブルって震わせちゃう、オラーって刺激を加えるのが、まあ基本テクニックなんですけど、上級者は足の親指を使って刺激を加えるという、上級テクニックがあるらしくて、ちょっと試しに僕ちょっと一人でやってみたんですけど、なかなかそれ難しそうですね。親指を食い込ませる。ねえ。まあ、上には上がいるなと思うんですけど、まあ僕今それをやる相手がいないし、そんなん身近な女性にそんなん食らそう思うなら、速攻で警察に差し出されて通報されますし、 まあ、あの、今のところ性的興奮は覚えてないんで、まあ、その、ね、夜中に道行く女性を襲って電気ヤーマをするとか、まあ、そういう、僕はまあ、そういうことをする恐れは今のところないですよ。僕そんな絶対しませんからね。しないですけど。まあ僕も36歳ですからもうね、もう彼女と言わずにもう結婚相手を見つけないといけない年ですけど、まあそういう相手を見つけようもんなら、まあその子の不意をついて電気ヤンマー食らわしてみたいなってことを今すごい思ってますね。まああのね、ホラー映画の実況動画でもそうですけど、まあ電気ヤンマー食らわされて絶叫してる人のあの姿見るとほんまに笑いが止まんなくなって。毎晩それで笑ってる横井圭でございますが、あの最近の横井圭の下ネタどうでしたでしょうかね。不適切でしょうかね。この辺にしておこうと思います。
成人君子の皆様は真面目に働く、脱税も粉飾もやりません、賄賂や横領もありえない、死ぬまでコツコツ働いて真面目に死んでいく、成人君子の皆様は純愛が大好き、浮気も不倫もやりません、不正はいけません、遊びもありえない、死ぬまでピュアラブ貫いて真面目に死んでいく、成人君子の皆様は健全が第一、薬物も賭博もやりません、不良はいけません、
バンザーイってやつですけど、まあ、あのライブでバンザーイってやっても誰もバンザーイしてくれないっていうのが大体お決まりのパターンなんですけど、ついに昨日バカ野郎っていう声が飛んできまして、まあまあそれも新しいパターンかなと思ってるんで、まあ皆さんよければまあバンザーイないしはまあバカ野郎ってライブの時に言っていただければと思います。そんなわけで特に締めの言葉はないですけど、今週のしゃべる横井でした。また来週も聞いてください。
喋る横井。